それでは私たちに本日示された聖書箇所ですけれども、エペソ人の手紙1章15節から23節、エペソ人の手紙1章の15節から23節、新約聖書の385ページになります。それではお読みいたします。こういうわけで、私も主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が、神を知るために知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この大能の力を神はキリストのうちに働かせ、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右に座しつかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。これより完全なるものを目指してというタイトルで、近藤牧師よりメッセージをいただきます。
皆さん、おはようございます。だいぶ寒くなりましたね。はい、でもストーブがついててね、この街道は暖かくて、感謝です。一言お祈りしてメッセージに入っていきたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人をこの街道に集めてくださり、感謝いたします。お一人お一人にあなたを礼拝したい思い、御言葉を慕う思いをあなたがお与えくださって、心より感謝いたします。これからメッセージが語られますけれども、どうぞあなたの聖霊の豊かな力が語る者にも聞く者の上にもありますように。そしてパウロが私たちに伝えようとしている御心の奥義を私たちが悟ることができますように。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。エペソ人への手紙のメッセージ、今日は第2回目ですけれども、1章の後半のところから学んでいきたいと思います。私、学生時代、夏山登山を趣味としてたんですね。で、愛知県に住んでいたので、名古屋から中央線に乗って北アルプスによく出かけてました。で、登山の醍醐味の一つとしてですね、こうだんだんこう頂上に向かって高度が上がっていくと、そうすると視野が広がっていくんですよね。で、下界の様子が見えるようになってくるんですよね。下界の様子っていうと、例えば 川がどういうふうに流れてるとか、町がこういう形してるとか、道路がこういうふうにつながってるとかね、そういったものが麓にいた時にどんなに背伸びしても見えなかったものが上に上がると、そのように下の様子が見えるようになる。で、なぜこんな話してるかっていうと、信仰生活もちょっと似てるのかなって思うんですね。なぜかっていうと、洗礼を受けたばかりの頃にはあまり見えていなかった世界が、時間とともにまたいろんな体験を通されていく中で徐々に見えてくるっていうことを、もうすでに皆さん体験されておられるんではないかなって思うんですね。山頂を目指して登る山登りのように、霊的な高みを目指して生きていくのが信仰生活ではないのかなっていうふうに思います。1ヶ月前にね、エペソ人への手紙の一章の前半話したけましたけど、皆さん覚えてます？大体忘れちゃいますよね、1ヶ月経つと。だからちょっと復習しないといけないかなって思います。一章の前半は、神様は私たちを本当に一方的に選んでくださって、神のことをしてくださいましたね。で、神のことされた私たちはキリストにあって一つとされて、キリストの体である教会を形成していくっていう使命が与えられています。そしてその使命を実行していくことができるように、私たちには聖霊が与えられていますよって簡単に言うと、そんな話だったんですけれども、パウロはこの前半の箇所を通してエペソの教会の人に、まずは私たちが何を信じているのかっていう、その信仰の土台を確認しようとしたんだと思うんですよね。そしてその前半で話された、土台をもとに、一章の今日学ぶところはパウロが祈りを捧げてるんですね。で、今日はこのパウロがエペソの教会の人たちに捧げた祈りから学んでいきたいと思います。カラーの、メッセージノートがあるんでね、ご覧になりながらメッセージ聞いていただきたいと思いますけれど、パウロは3回伝道旅行に出てるんですけど、2回目の時に初めてエペソを訪問してるんですね。それが紀元の50年頃ですから、パウロはエペソ教会の生みの親なんですよね。で、エペソの手紙はそれから10年ぐらい経った紀元の60年頃にこの教会に宛てて書き送られた書簡、手紙なんですね。地図ご覧になると分かると思うんですけど、エペソは現在のトルコの西部に位置してて、その当時は経済的な中心の町として発展していたんですよね。で、町にアルテミス神殿があって、これ今もね、廃墟が残ってるんでちょっと写真残しましたけど、はい。で、町はもうなくなってるんですけど、この廃墟は残ってるそうなんです。で、このエペソの町は日本で言うならば門前町のような宗教色の強い町であったんですね。で、こうした町にこのエペソの教会は建てられたので、開拓以来多くの霊的な戦いを経てきたことが使徒の働きを読むと書かれてあるんですね。で、15、16節を読むと、パウロは彼らのこれまでの従順な歩みを感謝するとともに、さらなる霊的な成長を願ってこの祈りを捧げていることがわかるのですね。で、エペソ教会の生みの親であったパウロは、ローマで幽閉されていたですよね。で、自由に動けない。だから当然エペソに行くこともできない。 そういう状況の中でエペソの教会が今どうなってるんだってすごく気になってたわけですよね。そしてその同時にそのエペソ教会のその後の成長を願うというパウロの気持ちが強く現れている、そういう箇所であるんですね。もう一度ですね、1章の15節から19節をお読みいたします。こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い絶えず感謝しています。どうか、ここから祈りが始まりますね、私たちの主イエスキリストの神栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この中に18節に心の目っていう表現が出てきますよ ね。私たちの心に目がついてるわけじゃないんですよ。この心の目っていうのは霊的な洞察力を意味していると思うんですね。神様の目から見て価値あるものにこう気づける感性のことです。そしてこの霊的な洞察力っていうのは人間の修行とか聖書の知識の量によって養われるものではない。この心の目が開かれるためにまさに17節に出てくる知恵と啓示の御霊ね、これは、すなわち聖霊のことを言ってるんですけれど、聖霊の働きがあってこそこの心の目が開かれていくんですね。私たちにはこの神様の霊が与えられているので、この心の目が開かれて霊的なものの価値に気づけるようにすでにされているのです。パウロはまだ信じていない人について目に覆いがかけられているというふうに他の箇所で語っています。まだ信じていない人は霊的な目が塞がれているので神様やイエス様の素晴らしさをどんなに熱心に語っても気づけないんですよね、見えないんですよね。ですからその塞がれている目が開かれるならどうしたらいいかっていうのは、私たちが本当に彼らのために祈り取りなしていく必要があるんですよね。そうすることによってある日ね、聖書が語っていることの意味がこう気づけるようにされていくんだと私は思います。よくクリスチャンの方に出会うと例えば初めて教会にうちのここの教会に来たりする人にこんな質問するんですよね。あなたがこれまで集っていた教会はどんな教会ですかって質問をすることありますよね。でまず気になるのはどこにその教会あるんですかって、そして次に礼拝には何人ぐらい集っていらっしゃいますか、そして礼拝以外にどんな集会がありますか、祈祷会とか、ね、スモールグループとかそういうのやってますかみたいな質問したり、あるいはお宅の教会は街道がありますかって、あるいはビルの一室をレンタルしている、東京行くと多いんですよそういう教会が。で、あるいはどのような周囲の人たちに対して伝道活動してますかみたいな、大体そのような質問を私はね投げかけるんですよ。 でもこれらの質問ってほとんど教会の目に見える外面的なことですよね。で、教会の内面に触れるような質問じゃないんです。でもパウロが今日の箇所で祈っている内容を見ると、すべて教会の内面というか霊的な資質に関するものであることがわかるんです。パウロは教会のエペソの教会の人々の霊的な成長を願ってこの祈りを捧げているんですね。教会に集われている一人一人の霊的な目が開かれて、これまで見えなかった世界が見えるようになり、そして神を崇めるものになるようにと祈り願っているんです。それをパウロは神を知るという表現を用いて祈っているんです、ね、神を知るための知恵と啓示の御霊っていう表現を使ってますよね。で、このここで使われている神様を知るっていう表現なんですけど、ギリシャ語ではエピギノスコっていう言葉が使われてて、この言葉は頭で理解する、まあ、学校の勉強をするみたいにこう知的な理解のことを言ってるんじゃなくて、生活の中で体験を通して神様を知る、日々の生活の中で神様が実際に働いているその神様の技に気づくこと、あるいは体験することっていう意味でこの知るっていう言葉が使われているんですね。神様が働いておられる様に気づけるようになるため、まあ霊的な感性を磨くために私たちの側でできることって実はあるんですよね。月並みなんですけれども、やはりデボーションですよね。日々神様と一対一で向き合って御言葉を読み瞑想し、そして祈り、神様に語る、そういう個人的な神様との交わりを持つこと、そして今朝ね、皆さん集まっておられますけれども、礼拝をはじめとする教会生活を続ける、そういう信仰生活がベースにあると、霊的な目が徐々にこう磨かれてくるんですよね。それで日々の些細な出来事の中に方向転換を迫られるような大きな出来事の背後に、あるいは病や困難試練の中にも神様が働いておられることに気づくことができるようにされていくんですね。霊的な感性を磨くっていうことは、すなわち神を知ることへとつながっていくんです。で、パウロは以下の3点において私たちに神様を知ってほしいと祈っておりますね、18、19節、3つの祝福ということなんですけれども、はい、プリントご覧になりながら聞いてください。まずは神の召しによる与えられる望みですけれども、これは第一ヨハネの3章の2節がその内容を適切に表していると思うんですね。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。神の召しによって与えられる望みっていうのは、私たちが聖霊の働きによって日々ね、キリストに 似たものに変えられていくっていうその期待、そして最終的にはイエス様が来られる再臨の時に栄光の体をいただくっていうその希望のことを意味していますね。そして二つ目の生徒たちが受け継ぐものっていうのは、神の子たちが神様からいただく祝福、私たちが天に行った時に用意されている恵み、究極的には永遠の命のことを意味していると思います。そして三つ目の祝福は信じる者に働く神の力です。要するに私たちがこの地上での歩みを続けているんですけれども、その歩みを続けている中にイエス様を復活させた神の、あの超自然的な力が私たちのうちに働いているとパウロは語っているんです。この神の力の現れについては次のところで掘り下げていきたいと思います。20節から23節を読みします。この滞納の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足に、の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。はい、19節にね、滞納の力って出てきますね。でこの力っていう言葉にやはり言語でデュナミスって言葉が使われてるんですけど、そのデュナミスっていう言葉なんですが、これはねダイナマイトの語源になった言葉なんですよ。ダイナマイトって聞くとなんとなくね、この力っていうのはパウロが何を言おうとしてるのか少し分かるんじゃないかなと思うんですけれども、イエス様が死から復活されたんですけど、その時にこのまさにデュナミスですよね。神の圧倒的な力が働いたんですよ。その同じ力が私たち信じる者の上にも働いているって、そのようにパウロは語っているんです。そしてその力が余すところなく現れるのがキリストの体である教会での上に現れるというふうにパウロは語っているんです。教会はキリストの体、そしてそこは全てのものを全てのもので満たす方が満ちておられるところですって、何を言おうとしてるんだろうってね、とても深いことをパウロは語ってるんで、なかなか難しいんですけれども、神様はキリストに全てのものを与えているって、これはどういうことかっていうと、イエス様は人間としてこの地上に送られてきましたよね。そのキリストにのうちに神の性質が全部現れているって言ってるんですよ。要するにキリストを見ると神がどういう方であるか見えるっていうことを言ってるんですね。でも23節を見ると、教会はキリストの体であり、教会はキリストで満ちているって言ってるんですね。これはどういうことかっていうと、教会を見ればキリストがどういうお方か見えてくるっていうふうに教えているんです。 イエス様は2000年前この地上におられましたけど、今この地球上にいないですよね。私はイエス様見て会ってみたいと思うんですけど、この地球上にはおられないんですよ。でもパウロがここで何を言おうとしてるかっていうと、私たちはイエス様を見ることができませんけれども、その体である教会を見ればキリストがどういうお方であるか見えてくるって言ってるんですよ。そして見えてくるように神様は教会を恵みで満たそうとしておられるとパウロは語っている。とても大切な奥義を語っていると思うんですね。ここのところ、教会はキリストの体です。そしてパウロは他の箇所で教会の頭はキリストであると言っています。頭って私たちの頭脳のことですよね。人間ので、私たちの頭脳は私たちの人間の体とか感情とか知性の司令塔ですよね。頭の命令によって人間の体の各部分が手とか足とかね、そういうところが動いていくんですよ。そしてその人間の体の各部分が連携して調和して一定の秩序で動くように制御されているんです。これはどういうことかっていうと、キリストの体の部分である私たちはキリストの足であったり手であったりするんですけれども、その私たちが頭であるキリストにしっかりと結びつき、キリストの指示に従っているときに体全体が神の御住まいとなり、神を表すものとなっていくのです。私たちがこの教会に、そしてこの世界に置かれている理由は、キリスト、すなわち神様がどういうお方なのか世に明かしするためにここに置かれているんです。これはすごい栄誉であると同時に大きな、プレッシャーでもあるかなって思うんですね。同時に キリストの体の一部であるナスの、ここのナスの業界ですけど、ここに神様がおられるっていうことが誰の目にも分かるような、そういう集まりとなることをパウロが願ってるんですね。修養会にね、参加された方は分かると思うんですけど、栗田先生が言われましたよね。教会は神のショーケースだってね。収容会参加されなかった方はぜひビデオ録音を聞いていただきたいなっていうふうに思うんですけれども、神様を表すものになる、その大きな神様の期待が教会には託されているんです。でも現実に目を向けてみたいと思うんですけど、教会は多様な人の集まりです。年齢、性別、職業、性格、いろんな方が集っているんです。こんなに多種多様な人が集まるところって教会しかないと思うんですよね。なんとか同好会っていうとやっぱり同じ趣味の人が集まってたりするじゃないですか。でも教会って誰でも来れる。ですから本当にいろんな方が集まってこられる。私は洗礼を受けて50年になります。で、過去50年信徒として牧師として宣教師としていろんな教会で仕えてきました。でも振り返ってみると、そのどの教会も全部不完全なんですよ。だって当然だと思うんです。集う私たち一人一人が不完全だから、教会も不完全なものしか出てこないんですよね。アメリカの 有名なクリスチャンのジャーナリストでフィリピアン氏っていう方がおられて、その方が教会なぜそれほどまでに大切なのかっていう本で、そこに書かれている2つのエピソード、ね、今日のメッセージ難しかったかなと思うんですけど、このエピソードはきっと分かりやすいと思うので耳を傾けてほしいと思うんです。まず一つ目のエピソードなんですけど、ね、ストラヴィンスキーっていう音楽家がいるんですよ、いたんですよね。で、ある時彼が新しい曲を作曲して演奏家たちに見せて練習させました。で、その曲にはバイオリンの非常に難しいパッセージが含まれていました。数週間のリハーサルを経て、ソロのパートを受け持っていたバイオリン奏者、多分これはコンマスのことだと思うんですけど、コンサートマスターですよね。で、その彼がストラヴィンスキーのところに来てこう言ったんですね。私にはこのパッセージはとても難しくて演奏できそうにありませんって訴えたんです。そしたらストラヴィンスキーはこう答えたんです。私はあなたが努力している音が聞きたいんだって。まあ私この歌詞を読んですごく感動を覚えたんですけれど、あなたが努力している音って聞いてここにおられる一人一人は何を連想されるでしょうか。もう一つのエピソードがこの本の中に書かれてありました。カリフォルニアのサンホセの近くにある高校のオーケストラ部の話なんです。この高校のオーケストラ部がある年ベートーベンの第9に挑戦したっていうんですよ。元ね、音楽教師の私としては高校生が第9演奏するってちょっと考えにくいんだけれども、この話を大田原でしたら、私の高校で第9を演奏して私コントラバス弾いてましたっていう女性がいたんでびっくりしたんですけど、だからそういうことをやってる教会、高校が日本にもあるんだなと思ったんですけど、このサンホセの近くの教会で第9は演奏されたんですけど、結果的には良い演奏はできなかったそうなんです、ね、それでベートーベンが皆さん難聴だったっていうのをご存知だと思うんですけど、ね、もしも彼が生きていて彼らの演奏を聞いたとしたら、あ、そうじゃないんだ、彼がもし彼らの演奏を聞いたとしたら彼はお墓で悶絶しただろうというふうに書かれてありました。シカゴシンフォニーオーケストラにとってさえ難曲なのに、なぜこんな重荷を高校生に負わせなくちゃいけないんだと考えてしまいます。本にはこのように書かれてあります。彼らが演奏しなかったらベートーベンの第9に触れることのできない人々がこの地域にいるのです。たとえ演奏は完璧からほど遠かったとしても、住民はこの方法でしかベートーベンの第9に接することはできないのです。で、フィリピエンシーはこう締めくくっています。たとえ作曲家が意図したように演奏できなかったとしても、この方法でしかこの地域の人々はその響きを耳にすることはできないのです。カリフォルニアの高校生が第9の演奏を目指して練習に励んでいるように、私たちもキリストを表すために神様のショーケースとなるためにこの地域に置かれているのです。不完全な私たちが完全なるものを目指して歩んでいる、この地上にいる間私たち一人一人、そして皆さんの集うこの教会も決して完全なものになることはありえないと思います。でも 神様の御心はその完全なものを絶えず見上げて歩み続けることなのです。那須ののぞみキリスト教会がこの地に置かれていることには神様の目的があると思うんですね。それを探し求めつつこの地で神の栄光を表すことができるように、そして私たちの教会でしか奏でることのできない音楽を奏でて行きたいと思うのです。そしてそのために共に励み祈って行きたいと思います。しばらくの黙想の後にお祈りしたいと思います。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。パウロはこのエペソ人への手紙を通して私たちに奥義を伝えようとしています。しかし本当に限られた私たちの霊的な能力では本当にその深みをつかむことが本当に難しいです。でもあなたはこの御言葉を通して私たちに少しでもその深いところを知るようにとあなたは願っておられます。そしてその御言葉は私たちの血となり肉となり、そして私たち一人一人がイエス様に似たものに変えられていく、そしてまたこの教会があなたを栄光、あなたの栄光を表すものへと変えられていくことをパウロは願って祈っておられます。パウロがエペソの教会のために祈ったように、そしてあなたは本当にこの教会のためにも祈っておられると思います。主よ、どうぞあなたの豊かな恵みと祝福が私たちのこの教会の上にあふれますように。尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。